カーツ。
今日はちょっと難しい話をします。はい、皆さん元気ですか？ちょっと難しい話ですね。この難しい話をちゃんとできるか、ちょっと不安ですね。まあたまにまあこういう気持ちになりますね。僕は果たして僕が言いたいことをきちんと皆さんに説明できるだろうかと。まあだけどちょっとこうチャレンジですね。これはいい、まあ練習というかいい勉強というか、まあいい試みね、トライですね。いい試みだと思います。まあ最初に言っておくと、まあこれ今から話すことはまあやっぱりもう大きい話ですよね。小さい話じゃないので、まあ僕が個人的にね、病気になったとか、なんかポッドキャストやめるとか、そういう話じゃない。なのでまずはとりあえずね、安心してください。ちょっとこう深刻に話すと、先生ついに終わりですかみたいな。いや、終わらない、終わらない、むしろ終わらないため話す終わらないため話す、関係ないです、全然関係ない、僕のことは関係がない、僕の話じゃないですこれは。はい、まあちょっと話してみたいと思います。まあこれは昨日の話なんですけど、まあ昨日ジムに行く途中に起こった話で、まあ見た話で、でそのあとジムから帰ってきて、僕はポッドキャストで話そうと思いましたね、それについて。でも昨日はもう僕イライラしてて、もう怒ってたんで、まあ一日寝かせた方がいいかな、ね、寝かせるって言いますよね。この話したいことをその時に話すとちょっとこう感情的になりすぎちゃうんで、ちょっと一日置いてね、明日の朝まあ撮ろうかなと思って、まあ今日はちょっと一日寝ましたから、ちょっとまあ冷静ですよ、冷静になって話してみたいと思います。じゃあ一体何を僕は見て、何を感じたかというと、ちょっと、ね、説明してみたいと思いますね。昨日僕は結構いい一日を過ごして、楽しかったんですが、まあ寒かったんですねで寒くて、まあジム行こうかな、行きまいかなと思ってたけど、まあ奥さんもね、いや行った方がいいって言うから、まあじゃあ行ってきますって言ってジムに行ったんですよ。ですごく嫌なものを見てしまったんですね、その途中で。僕はいつものようにジムに行っていた、自転車に乗ってジムに行っていたら、まあジムの近くでですね、まあある、まあ彼はホームレスだと思う。で僕多分ね彼を見たことある、今まで1回か2回ぐらいで、まあホームレスみたいな人、もうほとんど多分ホームレスだと思う。その人が足に問題があるんですよね。でまあ片方の足に問題がある、そしてあと多分背中がすごく曲がってて、まあすごく大変な感じで歩いてたんですよね。まあ僕はそれを見て、ああ大変そうだなとね、ちょっとこうどちらかというとやるせない気持ちになりましたね。やるせない気持ちっていうのは、ああこういう人は大丈夫なのかな、どうやってこう生活してるのかな、痛くないのかな、大丈夫かな、まあ心配ですよね。やるせない気持ちになって、まあ、自転車でその横を通ったんですが、その時に気がついたのが、その30メートルぐらい後ろですかね、高校生だと思う、高校生の女の子たちのグループが歩いてました。でその子たちは多分10人ぐらい、結構大きいグループで、なんかめちゃめちゃ笑ってたんですよね。すっごい笑ってた、まあ楽しそうにね。でもなんか嫌な笑いに見えたんですよ。で僕はまさかと思ったんですが、その中の一人が、その前をそのまあ歩いてるというか走ってるというか、そのおじいさん、まあ、何歳ぐらいなのかな、60、70ぐらいかな、おじさんの歩き方の真似を始めたんですね。で 周りの女の子たちはそれを見てめちゃめちゃ笑ってた。男の子は一人だけいたと思うけど何も言わなかった。でね、僕それ見て、まあ皆さん想像できるようにめちゃめちゃイラッとしたんですよね。ていうかもう怒りですね。本当に信じられないぐらいの怒りがこみ上げてきて、自転車を止めて自転車を投げて、お前ら何恥ずかしいことやってんだ、こういう人を笑うのかよ、何のために勉強してるって言おうと思ったんですけど、まあまあ頭の中でそれを言ったんですが、まあ実はやっぱりジムがすぐ近くにあったんで、僕はスーッと行ってジムに自転車を置いて、その女の子たちを横から見て、いや、やっぱり行った方がいいかなと思ったけど言わなかった。何も言わなかったんですよ、僕は。でもその後ずっとね、その後っていうかもうその時ずっと、もうなんていうか、もういや今すぐ戻って言った方がいいような気もするし、分かんなかったんですよ。もうイライラして、いやこんな恥ずかしいことをするのかと。でいや、その女の子たちがね、そんな恥ずかしいことを本当にする人がいる、僕はちょっとどちらかというとショックですね、驚きですよね。驚きでなんか何もできなかった感じですね。ちょっとこんなことがある、ね、僕は何を見た、そんな感じですよ。でその後ジムに入ってすぐ着替えてずっとイライラしてるんですよね。イライラしたまま、まあ運動を始めた。でも多分僕の顔めっちゃ怒ってたと思いますね。で誰かに話したかったですよね誰かに話したかった。まあまあそこでね、実は知り合いの人に会って、あ、てっぺいさん久しぶり、元気ですかっていうね、知り合いの人がいて、でちょっと話して、まあその話はしなかったですけど、僕は少しこう心が楽になってね。でまあいやこれはちょっと考えた方がいいなと思って、まあポッドキャストで皆さんにねこうやってこう話せれば、僕も少しなんかこういい答えが出るかな、まあいい答えというか、まあなんかとりあえず考えることができるかなと思って今日今話してるんですね。でまあ一日置いて今感じることはですね、やっぱり昨日は本当に驚いてたんですよね。驚いた、なんでそんなことをする。でなぜ自分がその驚いたかというと、なんか僕の中にはやっぱりちょっとイリュージョンがあったんですよね。っていうかまあ今でもあるんですよ。なんか日本人はね結構優しい人が多いと、そういうふうについつい思ってしまうことがあるんですね。まあなぜかというと、まあ実は結構たくさんの人はまあ、東京でねこの満員電車とか東京でたくさんの人が住んでるにもかかわらず、結構みんなこう自分をちゃんとコントロールしてね、で他の人にこう迷惑をかけないように、まあまさかね全然自分とは関係ない他人のことを笑うやつがいるなんて僕はちょっと想像してなかった。でもやっぱり彼女たちはまだ若くて、そして多分ね一日中学校で勉強して結構遅いんですよ。夜8時ぐらいかな、夜8時ぐらいだったんで、もう疲れてるんでしょうね。で疲れてて、でもなんか学校が終わったその何か解放された感じとね、ストレスから解放された感じと、まあちょっとハイになってたんでしょう。で集団でハイになってて、で目の前をなんかまあ彼女たちが思う面白い動きで走っていくおじいさんを見て、なんか面白いと思っちゃったんでしょうね。そして真似をしてしまった、そしてみんなで笑ってしまった。まあ確かに僕みたいな大人がそこに行って、君たち今自分が何をしてるか分かってる、ね、全然面白くないよ、おじいさん足が悪いんだろ、でまあそれどう思う、本当にまあ答えは君たちはもうすでに知ってると思う、ね、 恥ずかしいことだろ、それ自分のお父さんとか自分のお母さん、もしくは自分自身だとしたらどう、ね、その例えば自分のお父さんお母さんが彼みたいに足が悪かって、それをこう笑われたらどう思うとか、もしくは自分自身が足が悪くなって人に笑われたらどう思う、どう思う、ね、そんなことを僕みたいな大人が言うべきだったのか、それともね、後で考えたことは、僕が願うのは彼女たちが、そこに男の子も一人いたから、彼女たちが、なんかあのあとそれぞれが一人になってね、あれ集団でいるとみんな気づかないんですよ、悪ノリしてるから。悪ノリって言いますね、悪いノリがあるんで気がつかないけど、それぞれが多分バイバイ、また明日バイバイって一人ずつになった時になんか嫌な気持ちになってると思うんですよ、普通人間だったらね。なんか悪いこと、あの冗談悪くないみたいな、ちょっと良くないよねああいうのっていうふうに何人かが感じることがあれば、それは自然とね、僕はその人間を信じるという意味で、僕は人間を信じたいから、他の人に言われなくても自分で嫌な気持ちになるっていうね、そういうふうにちょっと願います。でもう一つ願うことは、あのおじいさんが笑い声に気がついてないということね。あの笑い声はあくまで女子高生たちがなんか別のトピックで笑ってた、で、あのおじいさんのことを笑ってるわけではないと、そういうふうにおじいさんが気がついてなかったら、それもいいことですよね。そう願うしかない。あのおじいさんは気がついてない。そして女子高生たちは自分たちで自分たちの恥ずかしさに後で気がつく。だから僕が言わなかったことを正当化するとすれば、それだけですよね。むしろもし僕に言われたら、お前ら恥ずかしいことすんなよ、怒られたことによってまた反発したくなる気持ちが出るかもしれない。なんだよあの親父みたいなね、なんか私たちを恥ずかしくしやがってみたいな、そういうのが逆効果になることもありますからね。だから何も言わないことの方が良かったかもしれないし、ちゃんと言った方が良かったかもしれないし、これはもう僕には分かりません。多分国によってはちゃんと言った方がいいっていう考えが強いかもしれないね。でもなんか言うことによって問題がもっと大きくなることもあるしね、ちょっと分かりません。僕が弱虫だっただけなのか、それとも言わなかったことがもっと良かったのか分かりません。これは本当に分からないから、僕にできることはこういう場所でその経験をしてない人にもね、ちょっとだけでもね、こういうこともあるよっていうのをね、分かってほしい、分かる機会ですね、いい機会になれば。ちょっと嫌な話ですよね、正直言って。皆さんにこの話をするかどうかも迷いました。意味があるかなと。でも分かんない、意味があるかないかは分かりません。それも分からない、僕には分かりません。だけどこれは本当の話だからね、本当に僕が見たことで、誤解じゃないと思いますね。あれは誤解じゃない、指を指して真似をしながら笑ってて、明らかに他のトピックじゃないですね。あのおじいさんのことを笑ってた。で、それが僕は信じられなかった。一見普通に見えるんですよ、一見普通の若くて元気な、なんていう真面目な女子高生たちが、そんな悪魔のようなことをしますかと、そんなことができますか、人間ですか、ね、何のために勉強してますか、そんな人間がこの後勉強して何か意味ありますか、もうそれぐらい僕はちょっと極端に感じてしまいましたね。はい、そんな人間はこれから何て言うかな、必要ですか。だから彼女たちは多分そのおじいさんのことを必要じゃない人間と思ってるかもしれないけど、いや違うよ、そういう人を笑う人間が必要じゃないとまで僕はちょっと思ったけど、でも結局そうやってその人たちも必要じゃないっていうのは、そのおじいさんを必要がないっ ジャッジしてる彼女たちと同じぐらいのまあなんていうかな軽さで僕は他の人をジャッジしてるっていうことにもなるんで、まあそれもなかなかね難しい話ですね。人間は人間をジャッジするべきじゃないですよね。しかも全然知らないからね。彼女たちがその足が悪いおじいさんをなんか簡単にジャッジして笑ってたように、僕も彼女たちを表面的に一回のねそのアクションでジャッジして、あの子たちはダメな大人になると決めつけるのもちょっと極端ですよね。まあたまにあるでしょ、そのまあ間違いっていうのはね、人間には間違いっていうのはあって、僕は彼女たちが大きい間違いをしたと思うんですが、まあそれに気がついて、そういう、まあ、人の優しさですよね、優しさを見たいなと。昨日ね、でもなんで僕はそんなイライラしたかというと、昨日僕の子供はすごい優しかったんですよ。なんかね学校でその障害のある人についてのね勉強したらしくて、耳が聞こえない人の話を僕にしてくれたんですね。で子供は耳が聞こえない人っていうのは、まあ、結構いると。でそういう人たちが耳に補聴器って言って、まあ、機械ですよね、補聴器っていう耳のこう耳が少し聞こえるようになるための道具がありますね。補聴器をつけているっていう話でした。で子供はすごくこう興味を持っていて、その機械はすごいよねとか、なんか耳が聞こえないってどんな感じかなと、まあ優しい感じで僕に話したんですよね。でやっぱりそれを聞いた後だったんで、僕はねやっぱり子供たちっていうのは大人よりももっと優しいんだと思い込んでたんですよね。そしてその後のすごく優しくない高校生を見てちょっと驚いたんですよね。なんか僕の中で日本の高校生とかってめちゃめちゃこう優しいイメージがあるんですよ。まあやっぱり人によりますよね、もちろん人によるけど、実は僕の子供の世話をするなんか学校でこうボランティアみたいなのがあって、高校生が何人か僕の子供の学校小学校に来てなんか子供たちにいろいろ教えたりとか、そういうボランティアをしてる高校生もいるんですよ。であとは子供の、絵のクラスですね、絵のクラスにも高校生がいて、すごくこう優しいんですよ。だから僕の中でこう日本の高校生の評価がこう爆上がりしてて、日本の高校生めっちゃ優しいみたいなね、そういうふうにこうまあイリュージョンじゃないな、これは人によるだけだからね、優しい人と優しくない人がいますよね、もちろん全てのジェネレーションね。でもなんか優しくないこう悪い高校生を全然見てなかったんですよ、最近もう10年以上10年以上っていうか20年ぐらい見てなかったんですよね。20年以上かな。自分が高校生の時は嫌な高校生たくさん見たけど、高校って一回卒業するとなんか表面的に高校生表面的にしか高校生を見ないですね。で僕が目にする高校生たちめちゃめちゃいいやつらなんで、ちょっと驚いてたんですよね。なんかこう電車の中でこう奥さんに席を譲ってくれたりとかね、なんかそんな高校生しか見てなかったから、ちょっと驚きが大きすぎて、ね、ちょっと唖然としましたよね。でそこで僕の悪い想像が始まるんですよ。いや多分高校生というやつは小学生に比べて隠すのがうまいから、多分学校の中では壮絶ないじめとかを毎日やってて、でこう道を歩く時だけ外を歩く時だけいい子のふりをしていると、まあ僕はそういうふうにまた逆にね悪い解釈を始めて、日本の高校生は世界で一番悪いに違いないとかね、昨日ジムの中ではそんなことを考えてた。もう高校生をもうどうやって全部消すかみたいな。まあでもそれはねどう考えてもおかしい、極端すぎて、やっぱりいいやつもいれば悪いやつもいてね、いい人もいれば悪い人もいて、しかも悪い人がその後いい人になる可能性もまだまだある年なんですよね、ある年齢です。だから若いからね、多分これからどんどんどんどんいい子になっていって、いい大人になって、まあ 僕の希望することでは、まあ、優しい思いやりのあるそうやってこう自分にできることができない人たちも世界にはたくさんいて、そういう人たちをこう助けたりね、そういう人たちを思いやったり、まあ、少なくとも、邪魔しない、笑ったりしない、まあ、そういう大人になって、でまた子供が生まれたら自分の子供にはそういう教育をしてくれるように、まあ、願うしかないですね。はい、というわけで、まあ、結構難しい話でしたが、まあちゃんとできたかな。やっぱりポッドキャストって素晴らしいですね。これ書くと書けないと思う。書くとちゃんと言いたいことがこう言いたいニュアンスでできない、書けない。だけど話すとできました。なのでみんな聞いてくれてありがとうございます。また今度。チャオチャオアストレゴ。またね。またね。またね。